侵害土地区画整理区域内の住所が変わります。侵害土地区画整理事業の完治処分の公告がされました。侵害土地区画整理事業は平成7年から JR 御厨駅を核とした市内東部地域の玄関にふさわしい街づくりを目指して進めてきました。10月13日に完治処分の公告が行われ、10月14日から明賀島、新街、蒲田の各一部が新街1丁目、新街2丁目、新街3丁目となり、区域内の住所も変更されました。区域内における住所変更、旧町名と新町名は次の通りです。先に旧と新の地図が掲載されています。ページ番号1012776、担当都市整備課、西庁舎1階、電話0538-37-4830、ファックス0538-37-8690。65歳以上のドライバーの皆さんへ、急発進抑制装置の設置費用を補助します。アクセルとブレーキの踏み間違いによる重大事故を未然に防ぐため、使用している自動車に後付けの急発進抑制装置を設置する費用の一部を補助します。対象、市内に在住している令和5年度末日において65歳以上で自動車運転免許証を保有している方。補助対象、後付け急発進抑制装置の設置費用、補助金額限度額1万円、1000円未満切り捨て、注意事項1人1回1台まで。補助対象機器、ペダル踏み間違いなどによる急発進抑制装置で次のいずれかの機能を有するもの。1、急発進抑制タイプ。自動車の停車時および徐行時にアクセルを強く踏み込んだ場合にセンサーが異常を感知し急加速を抑制する機能。2、障害物感知タイプ。前方または後方の障害物をセンサーが感知している状態でアクセルを強く踏み込んだ場合に加速を抑制する機能。申請方法、装置の設置前に次の書類を自治デザイン課または各市へ提出、交付申請書市ホームページからダウンロードか、運転免許証、自動車検査証、設置にかかる見積書の写し、注意事項、運転免許証、自動車検査証の使用者、本補助金の申請者の名前と住所が一致している必要があります。ページ番号1007916、担当自治デザイン課、本庁舎2階、電話0538-37-4751、ファックス0538-32-2353。行政相談をご存知ですか？行政に関する苦情、ご意見、ご要望は行政相談をご利用ください。行政相談って何？行政相談は国や独立行政法人、特殊法人の業務や国が関わる都道府県、市区町村などの業務に対する苦情、ご意見、ご要望などを幅広く受け付け、担当する行政機関とは異なる立場から必要に応じて関係行政機関に斡旋を行います。そしてその解決や実現の促進を図るとともに、行政の制度運営の改善に生かす仕組みです。相談窓口、行政相談委員が開設している行政相談所、25ページをご覧ください。総務省行政相談センター、聞く耳、電話0570-090-110。手続き不要、相談費用無料、秘密厳守。行政相談委員って、行政相談委員は総務大臣から委嘱された地域の民間有識者です。無報酬のボランティアとして役所の仕事に関する苦情や行政の制度運営の改善についてのご意見ご要望などの受付、相談者への助言、関係機関に対する改善の申し入れなどを行っています。全国各地で約5000人が活動しており、毎年約8万件以上の相談を受け付けています。秋山俊光、関蔵、電話0905601-1014。小野里美、大泉町、電話35-0874。高野静江、竜王中島、電話66-3081。上記にそれぞれの方の顔写真が掲載されています。ページ番号1001633、担当市民相談センター本庁舎1階、電話0538-37-4746、ファックス0538-39-2262。11月と12月は滞納整理強化月間です。差し押さえなどの滞納整理を強化します。市税を滞納すると納期内に納めている方との公平性を保つため、滞納を放置されている方や納付できるのに納付しない方には預金や給与などの財産を調査し、差し押さえや捜索、購買などの滞納処分を実施します。令和4年度は2000件を超える差し押さえを執行しました。早めの納付相談を、やむを得ない事情により納付ができない場合は早めに収納課へご相談ください。 市税の納付は、お済み忘れがない口座振替をご利用ください。また、納付書の裏面に掲載した金融機関およびコンビニエンスストアでの納付のほか、各種スマートフォン決済もご利用いただけます。詳しくは市ホームページ、納付書の裏面をご覧ください。小中学生の税に関する作品展示会、11月11日土曜から17日金曜は、税を考える週間です。納税の大切さや税に対する理解を深めてもらうため、市内小中学生から募集した税に関する作文、習字、ポスターなどの作品展示会を開催します。入賞作品展示、時、11月1日水曜から19日日曜、ところ、磐田市情報館、ララボート磐田内。全作品展示、時、12月13日水曜から17日日曜、ところ、竜陽凪の機械館。ページ番号100-1374、担当、収納課、本庁舎1階、電話0538-37-4906、ファックス0538-36-6310。10月は骨髄バンク推進月間。あなたのドナー登録を待っている人がいます。命をつなぐ骨髄バンク。白血病などの血液疾患で骨髄などの提供を待っている患者さんは毎年約2000人います。ドナーが見つかる確率は兄弟姉妹の間で1/4、血のつながっていない方では数百から数万人分の1で、実際に移植を受けられる人は半数程度というのが実情です。移植を希望するすべての患者さんが機会を得るためには、一人でも多くの方のドナー登録が必要です。ドナー登録の第一歩として、現状を理解していただき、皆さんのご協力をお願いします。ドナー登録ができる方、次のすべてを満たす方、骨髄末梢血管細胞の提供の内容を十分理解している人、18歳から54歳で健康な人、実際に提供できるのは20歳から55歳、体重は男性45キログラム以上、女性40キログラム以上。ドナー登録するには、1、静岡県西部健康福祉センターへ連絡し登録。2、献血ルームや市内での献血の際、採血し登録。問い合わせ、静岡県西部健康福祉センター、電話0538-37-2253、日本骨髄バンク、電話03-5280-1789。先に日本骨髄バンクホームページの二次元コードが掲載されています。磐田市骨髄移植ドナー支援事業、市では日本骨髄バンクが実施する事業で、骨髄などを提供したドナーへ助成金を交付しています。今年の4月からはドナーの方に加えて、ドナーの勤務先の事業所に対しても助成金を交付しています。先に市の助成申請方法の二次元コードが掲載されています。ページ番号100-7784、担当健康増進課アイプラザ3階、電話0538-37-2011、ファックス0538-35-4586。特定健診健康診断受けていますか？年に一度自分の体を見つめてみましょう。生活習慣病予防のために、特定健診は健康への第一歩。初期の生活習慣病は特に自覚症状がないことが多いため、いつの間にか病気が進行してしまう危険があります。そのため定期的に検診を受けて、自分の健康状態を常に正しく把握することが、生活習慣病の早期発見・治療につながります。検診で生活習慣病のリスクが高いと判定された場合でも、普段の生活習慣を改善することによって、生活習慣病の予防や健康状態の改善が可能です。特定検診対象者、磐田市国保加入者で40歳から74歳の方、40代・50代の方も受けましょう。元気だから大丈夫と考えて、仕事や家事などで自分のことが後回しになっていませんか？車の点検のように大切な体の定期点検をしましょう。特定健診国保の費用を一部助成しています。自費で受診すると10,000円以上が1,700円で受けられます。受診をされていない方はお早めにご予約ください。特定健診国保受診率、40歳から59歳、令和元年度 30.5%、 令和3年度 25.3%、60歳から74歳、令和元年度 51.7%、 令和3年度 44.7%。 注意事項、対象の方でお手元に特定健診国保の案内がない方は、申し込みフォームまたは電話で健康増進課にご連絡ください。先に申し込みフォームの二次元コードが掲載されています。ページ番号100-1866、担当健康増進課アイプラザ3階、電話0538-37-2011、ファックス0538-35-4586。 DV のこと一人で悩んでいませんか？11月12日から25日は 女性に対する暴力をなくす運動機関。 DV とは DV ドメスティックバイオレンスは配偶者や恋人など親密な関係にあるまたは会った人から振るわれる暴力のことです。これって DV？ 自分だけではなく子供のことも心配、これからのことも相談したいなど、どんな悩みもご相談ください。また子供の前で DV が行われた場合は児童虐待の心理的虐待にあたります。子供を守るためにもぜひご相談ください。身近なところで DV に気づいたら、 1. 被害を受けている人を責めたり話を否定したりしないでください。 2. あなたは悪くないと伝えてください。 3. 家計の相談窓口を紹介してあげてください。緊急時は迷わず110番へ通報してください。相談窓口、相談方法、相談時間の順に表を読み上げます。磐田市女性相談ダイヤル、電話 0538-37-4844、 月曜から金曜、祝日除く8時30分から17時。磐田警察署生活安全課、電話 0538-37-0110、 月曜から金曜、祝日を除く8時30分から17時。ニコット女性相談、電子申請の二次元コードが掲載されています。毎月第2水曜日、要予約、毎回3組、9時30分から12時30分、1組50分。 DV 相談プラス、電話 0120-279-889、 メール、チャットの二次元コードが掲載されています。24時間受付、電話、メール、12時から22時、チャット。 DV 相談ナビ、電話、シャープ8008、注意事項、最寄りの相談窓口へつながります。静岡県性暴力被害者支援センター、ソラ、電話 054-255-8710、 チャットの二次元コードが掲載されています。24時間受付、キュアタイム性暴力相談、チャットの二次元コードが掲載されています。月曜、水曜、土曜日、17時から21時。性犯罪性暴力被害者のためのワンストップ支援センター、電話シャープ8891、注意事項、最寄りの相談窓口へつながります。性犯罪被害相談電話、電話シャープ8103、注意事項、最寄りの相談窓口へつながります。ページ番号100-1639、担当子ども若者相談センターアイプラザ3階、電話 0538-37-2018、 ファックス 0538-37-2812。 オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン、ストップ児童虐待、子どもの心と命を守ろう。11月はオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン月間です。家庭や学校、地域などの社会全般にわたり児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、全国的にキャンペーンが実施されます。市でも子どもの権利が尊重される子育ての実現を目指し啓発活動を行います。児童虐待とは、児童虐待は主に次の4種類です。身体的虐待、打撲、あざなどの外傷を生じるような行為、殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、都外に締め出すなど。性的虐待、子供に性的なものを見せる、性器を触る、見せる、子供を性的な被写体にするなど。ネグレクト、食事を与えない、衣服や住居をひどく不潔にする、健康や安全への配慮を怠る、登校させない、家に閉じ込めるなど。心理的虐待、言葉による脅かしや脅迫、無視、否定的な態度、子供の前での配偶者や家族に対する暴力や暴言など。パパもママも一人で抱え込まないで。子育てを頑張ることは大変なことです。支援を受けることも必要です。市では子育てのお悩みや児童虐待などの相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。相談窓口、相談方法の順に表を読み上げます。児童相談所虐待対応ダイヤル、電話いち早く365日24時間対応、児童相談所相談専用ダイヤル、電話 0120-189-783、 休日夜間問わず365日24時間対応。子ども若者相談センター、電話 0538-37-2018、 月曜から金曜、祝日を除く8時30分から17時15分。子ども相談ダイヤル、電話 0538-35-4317、 月曜から金曜、祝日を除く8時30分から17時。注意事項、相談者に関する秘密は守られます。ページ番号100-1638、担当子ども若者相談センターアイプラザ3階、電話 0538-37-2018、 ファックス 0538-37-2812。生活排水処理について考えてみませんか。日常生活から汚れた水が流れています。水環境を守るため、下水道が整備されていない区域では合併処理浄化槽への交換をお願いします。単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い。単独処理浄化槽はトイレの排水のみを浄化槽で処理し、台所や風呂などの生活雑排水は未処理のまま側溝や河川に放流されるため、汚れや臭いの発生の原因となります。合併処理浄化槽は排水すべてを浄化槽で処理してから放流するため、河川などの水質汚濁を防ぎます。合併処理浄化槽設置補助制度。市では公共下水道などの整備予定のない区域で合併処理浄化槽を設置する方に、設置にかかる費用の一部を予算の範囲内で補助しています。補助制度の利用には要件があるため、必ず工事の前に上下水道を総務課へご相談ください。浄化槽の維持管理について、浄化槽は微生物の力を利用し、汚水をきれいな水に浄化して放流します。浄化槽を使用する場合は、その機能を十分に発揮させるために適切な維持管理が必要不可欠です。浄化槽法で義務付けられた保守点検、清掃、法定検査を必ず行ってください。下水道の整備地域では、下水道への接続を。下水道は河川の水質改善など町の良好な環境を守るために重要な役割を果たしています。下水道が使えるようになったら速やかに接続をしましょう。ページ番号100-1566と100-1574。担当上下水道総務課、副デッショ2階、電話0538-58-3086、ファックス0538-58-3123。守ろう生活環境。ポイ捨て、野焼けのない街にしましょう。ポイ捨ては禁止されています。ゴミをみだりに捨てる行為は犯罪です。不法投棄やポイ捨てゴミは私たちの生活環境を悪化させます。絶対にポイ捨てはやめましょう。ポイ捨てを未然に防ぎましょう。ゴミが捨てられやすいのは次の場所です。雑草が繁茂し見通しが悪い。柵や囲いがなく侵入しやすい。すでにゴミが捨てられている。土地の所有者や管理者は草刈りなどを定期的に行い、ポイ捨て防止に努めましょう。また地域においても監視の強化にご協力をお願いします。市の取り組み、市はパトロールを行い、悪質な場合は岩田警察署と連携して厳しく対応しています。また通報などによるゴミの回収を行っています。野焼きは法律で禁止されています。野焼きとは家庭や事業所などから出たゴミを適切な焼却設備以外で焼却することです。焼却行為で周辺の生活環境を損なわないようご協力をお願いします。また法律により一部を除き、廃棄物を焼却してはならないと規定されており、違反者には懲役もしくは罰金、またはこの両方が課せられることがあります。先に山中に捨てられたゴミが掲載されています。ページ番号100-1451。担当環境課西庁舎1階、電話0538-37-2702、ファックス0538-37-5565。